南花のあの人の夢の種。こんにちは、南花です。自分の歴史に散らばっていた夢の種を集め、じっくり向き合って種をまき、育てることで大きな花を咲かせている方々にお話を聞くインタビュープログラム、南花のあの人の夢の種。2014年のお正月から自信のない方専属ライフコーチ林忠之さんにお話をお聞きしていますが、今日はその5回目になります。最終回の今回は、コーチングを受ける人は林さんの場合どんな人が多いのか、そもそもコーチってどんな存在ですか。以前お話をお聞きした網野真理さんが表現したところによると、コーチとはどんな存在かなんていうところもいろいろお話をお聞きしています。林さんのお話の最終回、ぜひ楽しんで聞いてみてください。
クライアントさんって悩みを相談、
こうしたいみたいな明確なものを持ってる人は少なくって、僕のところに来る人はです、僕のところに来る人はこうしたいっていうことを、明確に持ってる人は少なくって、なんとなく今のままじゃいけない感じがするとか、で会社の仕事をすごく頑張ってるんだけど、いつまでこれを頑張るんだろうとか、自分は望んでない感じがするとか、だからやっぱりみんな、なんとなく流れの中で今ここにあるけども、目の前のこと頑張ってるけれども満たされてない、何か違う生き方がある気がするっていう、そこを僕と会話をすることではっきりさせたい、ではっきりさせたらそこに向かって実現していきたいっていう、でそれを、ぼんやりとなんとなくこんなことをやりたいと思ってんのかなっていうことを、持ってらっしゃる方もね、当然、いたりはしますけどね、全くそういうのもない方もいらっしゃるし、
どれくらいの期間でそのコーチとクライアントっていう関係を続けるっていうか、なんていうのかな、例えば半年で1回契約が終わるとか、そういうものなんですか。私コーチやったことないから、どういうものなのか分かんないん
です。一番今僕のクライアントで長い人は4年半とかかな、4年半ぐらい、僕が独立して半年とか1年ぐらいからずっと、僕の成長と、彼女の成長はずっと2人で成長し続けてるみたいな、感じですよね。一番、短い人はね、先月とか今月とかっていう人もいますけど、早い方でも大体あれ短くても半年ぐらいは、続けられて、半年の中でいろんな物事の考え方とか、自分の心の在り方、物の見方、そういうものが変わっていって、日々が生活が楽に生活できるようになるとか、っていう感じで、そこで一旦、いいですっていう人もいれば、そういう中からやっぱりこういうことを実現したいっていうのが見つかってきて、でもっとこうしたいああしたいとかっていう、そこも一緒に実現していく人もいますし、それはもう人それぞれ、逆に言うと僕がどうこうっていうよりもクライアントが林をどう使っていこうかっていう、感じですね。僕にどんなところをサポートしてほしいというか、させようかみたいな、雇って僕を雇ってるわけ、
そうですよね、そっか。でも何だろういい意味でペースメーカーっていうのはすごく必要な気が、私の場合ですけど必要な気がしていて、私の相談みたいな話になっちゃいますけど、私はそのコーチをつけたこともないし、メンターみたいなのも、いろんな本を読んでこの人好きとか、そういう人はたくさんいるんですけど、ちゃんとそういう契約をしてとかっていうのはないので、例えば悩みがあったりとかいいのかなって思った時に相談できる人がいるといいよなってすごく思うことがあるんですね、たまに。でも多発してるんですよ、そういうのが。 でこういうそういう時に私の考えになっちゃうのは、あこういう時に家族っていうか、うんね、結婚してれば旦那さんがいてとかって思ってしまって、うんうん、いやでもなんか一人だしとかって、うんうん、でなんか悪い方にちょっと行っちゃったりするんですけど、うんうん、まあ翌々日ぐらいには復活したりするんですが、なんかそういうことを考えるとコーチはね、
うん、
やっぱりこうその馬車の、
うん、そう馬車が語源なんですね、
ですよね、うん、だからなんかそういうふうに頼れるパートナーみたいのがいるっていうのはすごくいいんだなっていうのをこの本を読んですごく思いました。
網野、うん、さんがね、うん、あの表現してくれてる言い方だと、なんていうの、家族でもないし先生でもないし兄弟でもないし、なんかお友達でもないし、
うん、
なんか独特な存在だって言ってね、
うん、
でまあ、時々、まあ、僕と網野さんの関係の中で言うと、なんかお兄ちゃんのように見守ってくれるような瞬間も、うん、あったけど、でも兄弟でもないしみたいな、
うん、
そんな感じでね表現してましたけどね彼女は。
うん、でもそんな感じなんだろうなって今思いました、
うん、
その先生じゃないしっていうのは、うん、でクライアントさんは生徒ではないっていう、うん、はっきりおっしゃってたので、うん、あるけれども、でも頼れるお兄ちゃんでもないし、
うん、
なんて言えばいいんだろう、それがコーチっていう答えなんでしょうけどね。でまあ私みたいにコーチングっていうのを受けたことがない人でも、うん、まあ、どんなコーチングってどういうものなのかっていうのがちょっとね、
うん、
分かってもらえるような、
まあ、覗き見できますよね。
そうですね、この自信がなくてもうまくいく、うん、人生が輝き始める逆転の発想、これ逆転の発想っていうのは自信がない方がうまくいくんだって、
うん、
最初の方で言ってるんですよね、
うんう
ん、でなんでって読み進めていくとガーって言っちゃうんですけど、うん、これ林さんとしてはどんな方に読んでもらいたいですか。
うん、自信を持てと言われて、
うん、
いや持てって言われて持てれば
苦労し
ない、苦労しないんだけどっていう人に読んでほしいですね、
うん、あ、
うん、
あ分かる、そうですね、
うん、
そうですね。でもこれすごくいいのがちょっとワークみたいなのもできるじゃないですか、
うん、
そうですね、こうなった時はこういう風にしてくださいとか、
うん、
だからすごくこう、なんだろうな、頑張れって言われてもどう頑張ったらいいのか分かんないしみたいな人がこれを読んで、ちょっとじゃあやってみようかなってやって、それで解決することもたくさんきっとね、
うん、
あると思うんですけど、うん、それでももし解決しないようだったら林コーチにコンタクトを取るみたいな、
う
ん、
そうですね
いいのかな。
そう、まあ、本という形なので、
うん、
まあ、ある意味仕方がないんですけど、この本の中にあるワークも、うん、例えば、まあ、林忠之にとって自由な人生には価値がある、うん、で林忠之にとって自由でない人生には価値がないっていう、自分の人生の価値の基準になっているようなものを探すワークがね、うん、あるんですけど、
ね、
うん、それも自分で読むっていうものよりも、さらにやっぱりなんつうのかな、自分の心の反応を確認するためには、
うん、
人から言ってもらうっていうのが、
うん、
さらになんていうのかな、自分の心の反応を確認しやすくなりますね、
うん
うん、やっぱり読むとどうしても思考で、
うん
うん、判断しちゃいがちなので、
はい、
うん、まあ、それでもね、悪くはないんだけども、さらにその精度を高めていこうとしたら、
うん
うん、誰かと一緒に、
うん
うん、交代でやってみるっていうのは、
うん
うん、いいですね。
この本でずっとこう林さんが言われているのが、
うん、
考えるんじゃなくて感じることが大切なんですっていうのをずっと最初から最後まで一貫して言われてるじゃないですか、
うん、
でなんだろう、親に言われたからこうなんだとかっていうのは考えていることで、
うんうん、
親に言われた ことは嫌だっていうのが感じるっていうことだから、うんうん、自分がどう感じているのかっていうのを大事にして、その心の羅針盤っていうのも、うん、きちんとこう見ながらその方向に行くっていうのが大事だよっていうふうに書かれていましたし、私自身その心のコンパスっていうのがすごく大事、これは実は大菅さんにインタビューした時に心のコンパスの話をちょっとしてるんですけど、この林さんの本でも出てきたと思って、だからやっぱり自分の気持ちがどう感じるのかっていうのはもう何をするにおいても大事なんだなと思って、わがままとかそういうのとはまた置いといて ね、
まあ、すごく分かりやすく考えてもらう、イメージしてもらうとね、自分がどんだけお金持ちになっても自分が嫌だなと思ってるもので得たお金って、まあ、お金があること自体は嬉しいかもしれないけど、なんか嫌な気持ちじゃないですか、きっと、
きっと ね、
まあ、そんだけのお金を、ね、持ったことがないから分かんないけど、分かんないけど何億ってお金があってもそれは自分が嫌だと思ってることで入ってきてるお金だったら多分嫌だと思うんだよね、どこまで行っても。そう、ああ、いや、自分が嫌だじゃない、やっぱりね、好きなもの、
そうですね、
こうしたいな、ああしたいなっていうものに、正直に生きていくのが僕は幸せへの近道じゃないかなって思いますけどね。
そうですね、コーチ、ライフコーチで行こうって思った時に9割あった売り上げを捨てて、その1割を膨らませていくことにこう、フォーカスしたっていうのがまさにそれですよね。
そうね、そう、あ、今のね話の中でこの本には書けなかったっていうか、カットして、した内容なんだけど、やっぱりそうやってなんか損することを、嫌って、その損の先に自分が本当に欲しいものを手に入れられる可能性がある、でも手に入れられる可能性はあるけど、その損したものが損したまんまになる可能性もある、っていう時に両方の結果をやっぱり受け入れる必要があると思うんだよね、その成功する可能性だけを受け取るってことはできないわ、損する可能性もちゃんと引き受けた上でじゃないと本当に欲しいものは手に入らない、ですよ。
それ私今実践してますよ。
ね、そうですよ。南花の生き方は今それ実践してるわけですよ。ね、それを引き受けながらよしって頑張ってるわけじゃないですか。
あ、でもなんか、本当にこの本を読んで、今のお話も聞いて、あ、やっぱり私は正しいことを今してるな。このなんだろう。成果物としてまだあんまり見えてないけど、でも最近その iTunes の、ニュースリリース、人気作品とニューリリースっていうところにずっと出してもらってるんですよ、あの人の夢の種とか、しかも全体のやつで出てるっていうのがびっくりで、とかちょこちょこそういういいことも出てきているので、
あとでちょっとだけマネタイズのヒントが
あります。あ、そうですね、はい、それはこのスイッチを切った
はい、切った、は
い、じゃあ、最後にこのポッドキャストを聞いてる方に何かメッセージをお伝えできたらと思います、
ぜひそうですね、今言ったようにその自信をね持ちたいとか自信を持ちなさいって言われてでもどうしていいか分かんないという人にぜひ本を読んでほしいなって思います。でこの本を読むことで自分のその気持ち感情を大事にするっていうことはどういうことなのか、よくネガティブなことを言っちゃいけないみたいなね、ことを思っちゃってる人いるかもしれないけども、全然そんなことはなくって、そのあたりの、ネガティブな気持ちとの付き合い方とかも本には書いてあるし、でさっき話した損もちゃんと受け取りましょうと、その先に自分が欲しいものがちゃんと手に入るだよっていう、そのあたりのことは実は本には書けなくてカットしちゃったので、今メルマガに書いてるんですよ、で本の自分の、僕のプロフィールページのですね、プロフィールページ223ページにですね、プロフィールがあるんだけども、その下に メールセミナーですね、私の幸せを実現自己基盤強化メールセミナーっていう案内がありますが、それに登録していただけると、今ちょっと話したような未掲載の原稿を読んでいただくこともできますので。
これは無料ですか？
無料です。はい、
じゃあ登録しよう。私登録してなかったです。はい、登録しますか？
ぜひ登録してください
ねえ、はい、新しい年を迎えて早速いいですね
はい、
はい、じゃあ今日はいろいろたくさんお話お聞きして、なんかいい年になりそうですね今年は。
そうですね
はい、
はい、僕も、はい、今年はまた新しいことにチャレンジしたいなと思ってますので、
なんだろう、
期待しておいてください。
そうですね。
はい。
はい。じゃあ今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。南花のあの人の夢の種。はい、林さんの5回目のインタビュー聞いていただきました。いかがでしたか？まあコーチというのはね、本当に特別な存在なんでしょうね。先生でもないし、兄弟でもないしっていうね。まあ私は今まで、まあ、インタビューの中でも言ってましたけれども、コーチをつけたことがないんですね。でもやっぱり今回ね、林さんにお話を聞いて、今までまあ進行はあったんですけれども、コーチっていうのが私にいたらもっとなんか楽に生きられるかなっていうのはね、ちょっと実際考えちゃったんですよね。まあでも今すぐにコーチをつけるつけないっていうのはね、とりあえず置いといて、まあこの今回の本ね、自信がなくてもうまくいく人生が輝き始める逆転の発想、この中でワークがあるっていうふうに、まあ、今日のところでね紹介したんですけれども、自分だけで確認するっていうよりは、他の人に自分を見てこう客観的に言ってもらうことの方が意外と大事なんていうこともね、林さんおっしゃってましたから、まあ、まずは自分でできるところから始めてみようかなということで、この手元にある林さんの今回のね緑の本、すごく元気になる緑の本なので、手に取るたびちょっとワクワクするんですけど、このワークをちょっとお友達とやってみようかなと思いますね、本当に。そして、損する可能性についての話のところね、すごく私、まあ、今回お送りしたインタビューの中で、個人的にとても刺さったところなんですけど、退路を断つっていうのはね大事だと思うんですね。後戻りできない状態にこう追い込むっていう、ね、でもなんかそうしてからいろんなことがうまくいき始めてるような感じがするので、これはねおすすめで、おすすめですっていう言い方変なんですけど、やっぱり本気でやろうと思ったら退路は断たなきゃダメだなって思って。さあ5回にわたってお届けしてきました林忠之さんへのインタビューでしたが、いかがでしたでしょうか？皆さんのご意見ご感想などぜひぜひ聞かせてください。メールならば voice@minamihana.com、 そして南花のポッドキャストというフェイスブックページがあります。そちらの方から、まあ、メッセージでいただいても結構ですし、ウォールに、何か書き込みをいただいても嬉しいです。南花のあの人の夢の種、次回もどうぞお楽しみに。